Baby Bridges. Come on. はい、始まりました、バブルビーポリウォンダーのドライビングプレジャー、
はい、
第7回目、
7回目、はい、
ね、来ましたね、今日もまた
もう寒いですね
もう寒いですね、
寒い。
ここは、第3景品のですね、続き
パーキング
エリア
のオープンテラスから、
オープンテラスからですね、オープンします。今時間が夜の
夜何時ですか？
3時半。
何をやってるんでしょうか、我々は。
こんな時間にさっきまでうるさかったですね、あのベンツのおっさんとかもみんないなくなりまして、
みんないなくなっちゃいましたね。ポルシェとかフェラーリもね、
いなくなりましたね。
もうあとは休憩してるタクシーのお
っさんしかいなくなりました。すごい寂しい場所に。
寂しいな。
ここすごいんですよ、あの、うん、日曜のって土曜の晩とか、うん、あのね、よくオフ会をやってて、
そうそうそうそう、
あの、うん、ね、オフ会をやる割と落ち着いた場所で、
そうそうそう、
広くて、なんかうるさくないんですよ、
うん、
大黒パーキングエリアとかで走り屋がそんな集まってないので、うん、なんか割と変わった車が一堂に集まってたりとかしてですね、
PT クルーザーとか、
ね、PT クルーザーがこの前30台あったりとか、EK ワゴンが20台あった日もありましたね
EK ワゴンが、
EK ワゴンばっかりの日とか
すごいな、
ありましたよ。あとカウンタックの日に遭遇したことがあって、
あれすごいですね。
ディアブロが5台ぐらい止まってる日があって、すごかったですけどね。
ここはね、結構最近ほら大黒ってね、うん、あの音響系の人たちとか、
はいはい、
まあね、あの暴走族とか、うん、結構集まるようになっちゃったんで、うん、みんなそれを嫌ってこっちにね、
うん、
集まってるっていうのもあるんですよ ね、流れてるっていうのが。
よく閉鎖もしてますからね、
うん、そう
締め出しが
大体金曜の夜は閉鎖ですからね、
ね、生きづらい世の中になりましたね。
本当です
よ、本当にもうね、
ポイズンですよ、
ポイズンですよ本当に、
うん、
ということでですね、
はい、
今回の、ドライビングプレジャーですけども、うん、試乗の話をしたいなと思ってまして、
う
ん、まあ、試乗って、まあ、車の感想を言うのではなくて、うん、試乗していろいろ分かったこと、初めて分かったことみたいなのがいろいろありましてですね、
はい、
まあ、自分、バブルビーの方はですね、割と試乗が好きで、
うん、
まあ、もちろん買うこと前提ではあるんですが、
うん、
まあ、選ぶじゃないですか、
はい、
その前にね、
うん、
で乗らないと分からない。
そうなんですよね、うん、車はね、
そうです、そうです、うん、まあね、その市場、そのディーラーのね、営業マンはね、来て試乗したらすぐ買うんかみたいなことでねなりますけど、そんなわけねえだろ
って、すぐ見積もりって言います
ね、すぐ見積もりとか言いますけどね、うん、まあ乗らないと分かんないわけですよ、うん、どの車も、
うんうん、
だから、買う気ゼロではありませんよ、
そうです、ね、
っていうのは一応基本スタンスでございますね、うんうん、でそれで、いろんな車をこう乗って、話を聞いて、
うん、
でまあどんなんだろうっていうのをですね、やんないと、
うん、
自分から乗らないと向こうから来てくれない。
そうですね、
うん、
車がね、
車がそういう、うん、そういうもんでございますよね、うん、はい、まあ、よくもう僕がそのカーオブザイヤー選考委員とかなったら向こうから来てくれるかもしれないですよ
営業マンがね、この車乗ってくださいって、
はい、うん、これ好きなだけ乗ってくださいこれって言ってね、来るかもしれないんですけども、うん、そんなところまではまだ残念ながら、
残念ながらね、
ないので、
まだ
自分が行くしかないと、
そう、こっちからね、出向くしかない
いうところで、うん、乗った車はですね、大体僕ネットの方に大体書いてて、
はい、
数えたんですよ、
うん、
そしたら今年前半、まあ、去年のちょい末入ってるんですけど、うん、6月末までの段階で20台、
うん、20台
20台乗りまして、
乗りまくってますね、
乗ります。でそれから今年後半にかけて、
うん、
すでにまあ8台から9台ぐらいは乗ってますね。
この間だって1日で5台ぐらい
1日5台
試乗してますよね。
はい、松尾さんと一緒に ね1日5台っていうハード試乗です
ごい試乗ツアーですよね。
ハードコア試乗ラーとして
試乗ラー
試乗ラー試乗
試乗
ラー
試乗ラ
ー、はい、としてですね、やっておるわけですよいや
すごいですね、どうですか、試乗してみると
非常にですね、うん、面白い。まあ当然その車ってもう最近の車は外れなんかないんですよ、
う
ん、
まあそうですね、
間違った時の車探しとか言いますけど、間違いなんかなくて、
うん、
まあ、どの車乗ってもそれなりに走ってくれるし、
うん、
快適だし、
うん、
まあ走りもいいし、
うん、
これきついなっていうのはないんですよね、
はい、
つまんないなっていうのはあるんですけど、
うん、
買いたくないなってあるんですけど、
うん、
きついなっていうのはない、
うん
うん、だからこう結局は何かっても目的を果たせるんだけども、
うん、
何を車に対して欲しがってるか、まあ、多分堀本さんもそうなんですけど、どういう夢を見させてくれるか、
あ、それはありますね、
どんだけ生活を楽しくしてくれるかっていうところが、
うんうんうん、
その車によって違うんで、うん、あのこの車は俺にとってどんだけ相性が合うか、うん、ただそういう部分を見始めますよね、
うん
うん、でまあ結局僕らが好きなんてこう高速道路のクルージングだったりとか、うん、なんかワインディングだったりするんで、市場ではねぶっちゃけ分かりません。
やっぱりそうですよね、街中走るだけなんでね、
違う分かりません、ちょっと片鱗が分かるかなっていうぐらいなんですけども、うん、まあでも乗らないよりはマシと、
そうですね、
いうところですね。でまあそれよりもね強烈な体験なのは、うん、まずそのディーラーに足を踏み入れるわけですよ、
うん、
まあその三菱でもマツダでもね、はいはい、BMW でもポルシェでもいろいろディーラーがね、うん、街中にありますよ、うん、でまず、ウェブでこのディーラーに行くとこの車があると、
うん、
まあ、車からディーラー検索するのするんですけど、
うん、
じゃあその横浜の港北にある、プジョーで、うん、ここに行ったらこれがあるから、うん、あのちょっと電話して今から乗りたいんですけどいいですかと電話して行きますよ、
うん、
で行ったらまあ置いてあるわけですね。で僕 のソニカでこう
ソニカで乗りつけるわけですね。
入っていって、入っていったらもう営業マンがバーってきて、うん、あもうここ止めてくださいとかってできて、で今日はこの車の試乗でって言ってですね、うん、でじゃあとりあえず中に入ってくださいってで大体のパターン中に、ね、あのこいつ呼び乗り込まれて、
はいはいはい、
まず飲み物どれがいいですか。
大体ただなんですよね、コーヒーとかね。
ただですね、よくて、まあホットコーヒー、アイスコーヒー、うん、でアイスティー、
うん、
であと、オレンジジュースとウーロン茶っていう、
そうそう大体そのね、その種類
で、あとアップルジュースがあるとこないとこある、うん、で僕はオレンジジュース、
オレンジジュースなんです
か、で大体オレンジジュースっていうで、オレンジジュース出てくると、で出てきてその間に営業マンが用意できました、ね、行きましょうって言って飲む暇なく出ていくっていうパターンが多い。
確かに飲ませてよって思うんですよね、
飲ませてよっていう、
うん、
でまあそれで車に乗って、まあ、営業マンが隣に乗って、うん、まあコースをねこう右曲がってとかいう感じで、それは全部一緒なんですよ。で帰ってきてから、まあ僕がいつお買い上げですかとか、うん、まあ、やっぱり絶対聞いてくるんで、うん、まあ今ちょっとまだ検討してるところなんでみたいなね感じで、うん、言ったら、あじゃあまたなんか決まったら来てくださいみたいな、
うん、
まあ、そういうパターンがやっぱり多いっていうか、そういう答えにしてもらえるような言い回しが上手くなってきたのかもしれない
自分のね
、無理やり見積もり取るとかっていうのはあんまりないですけども、まあそのディーラーによってやっぱりこう雰囲気が違うんですよ、
うんうん、
だいたい基本はその流れなんですけど、まず国産車の場合どうか、はい、うん、国産車、ホンダとか、
うん、
まあ、スズキとか、はい、トヨタとか日産とか行くと、うん、やっぱり売れ線の車ってのはファミリーカー
そうですね、
ですよね、
うん、
で日産で今一番売れてる車っていうのはセレナなんですよ、
うん、ワンボックス、ワンボックスですね、
セレナって買うのはもう完全ファミリー、
ファミリーですよね、
ファミリーですよね、うん、でまあその次に日産で売れてるのが、まあ、ノートとかあのマーチとか、
あ
そういう小型車になってくるわけですよ、うん、で日産って一応あのね Z とかスカイラインとかあるし、あとはちょっと変わったところではジュークとか、
うん、
そういうややニッチなのもあるんですけども、うん、まあ、そういう車目当てで来る人ってそんな多くない、
あ多くないんですか、
うん、もう当然数で言うと、
あ、
まあ、そうですね、当然ファミリーですからね、うん、で、そこに行くと、まあ、基本ファミリー対応されるわけですよ
なるほど、
うん、だ営業マンもそのファミリーに対しての営業っていうのがもうね、うん、締め付いてましたから、うん、おこの車行きますかみたいなそういう感じになる、うん、で乗ってこう、まあ営業マンがそこで本当の車好きか、
うん、
別に車興味ないけど営業やってるだけかっていうのがですね、ファミリーカーじゃない車乗った時に分かる、車好きじゃない営業マンに当たった時は一言も喋ってくれなかったりとか、
さそれありますね、たまにね、
ありましたよ、
気まずいんですよね、
気まずい、
うん、
全く喋ってくれない、
そうです、
うん、まだそんなひどい営業マンにはまだ2人ぐらいしか会ってないですけど、
2人もあったんですか、
ありました、某 S 月っていう、うん、
S 月
メーカーの、
S 月のディーラー
メーカーのですね、うん、S イフトっていう車
の S イフトで
乗ったんですよ、
うん、
まあ期待するじゃないですか、あの車すごい評判いいし、
そうですよね、
いいし、
うん、
まあ、デミオ乗ってたっていうのもあって、うん、乗ってみたいなと、うん、で乗ったところ、まあ、完全営業のおっちゃんがですね、うん、全く喋んない無言ですよ、
うん、
で俺なかなかハンドリングはナチュラルですねって僕は振るんですよ、
うん、
振るとうんそうですよってしか言わないんですよ
マジ
でそれ以上全く
言わないすごいな、
で無言になって、
うん、
あそこの次の信号左でとかしか言わない、
あお前はナビか
ナビ、うん、ナイト2000です
ナイト2000です
よ、ね、ナイト2000で、うん、ディーラー戻ってじゃあご説明いたしますって言って、
うん、
分かっ ってるけどなと思いながら、あ、わかりました、じゃあ聞きましょう。で、まあそれパンフレット見ながら口頭で言うのかなと思ったら、うん、なんかそれは言えないらしく、うん、知識がなくて言えないらしく、
あ、知識がなくて
PC 持ってきて、うん、あのパワポを開いてパワポの画面を僕に見せながら読むんですよ、順番に全ページ
てか俺読むよ一人でって感じですよ。そうそうそう、ね、
全部読むんですよ
ジョブズじゃないんだからプレゼンするなよ
って、ね、もう分かったよっていう、うん、っていうのとかあったりとか、うん、まあそれとか、まあ、営業さんが良くないっていうパターンなんでしょうかね、うん、あとパターンで、まあ、そのファミリーパターンでもう一個あったのが、うん、あ、もう飽き飽きパターン、
飽き飽き
飽き飽きパターン、まだそのスカイライナーという時に行った某、うん、エチンダ
エチンダエチンダさん
エチンダさんでですね、うん、あの CR なんちゃら、
あ、
ね、乗ったんですよ、うんうんで、まあ、そんな車乗る人ってホンダといえば今一番売れてるの、ホンダ言っちゃうけど一番売れてるのがあれですよね、うん、あのフィットハイブリッド、
ああそうですね、
はい、
う
ん、まあバカ売れしてる、
バカ売れしてますね、
うん、その次売れてるのがオデッセイとかステップワゴンとかになってるわけですけども、うんうん、まあ営業マンさんはもうフィットハイブリッドのことばっかり毎日
そうなんすか
喋ってるみたい で僕はこのスカイラインに行くと、うん、もう僕のスカイラインの話ばっかりし始めるんですよこれいいっすな、これ
スカイラインいいよ、
3号いいっすよねこれ
お前ホンダの営業マンだろみたいな、
今日の CRG の乗りたいんですよ、うん、あ、分かりました行きましょうって言って CRG 乗って、うん、まあ、そこそこ CRG の話で盛り上がるんですけど、うん、降りたらスカイラインいいっすよねって始めるんですよ
いや自社の宣伝しろよって話ですね、
まあ、いいの分かった、うん、かっこいいのはいいんだけど、うん、ねえあとホンダでしょっていやどうなんですか、あのホンダさん売れてる車ってどうですかって言って、やっぱりもうフィットハイブリッドばっかりでちょっと飽きてるんですよスカイラインいいっすよねみたいな、いやいや延々言われたりとか、
仕事だから
仕事だからっていうのもあったりと思えば、今度はね、もっと個性が強いのはやっぱり外車のディーラーで、外車にもいろいろあるわけですよ、
うんうん、
僕はねまだね、あのベンツ、メルセデスに入ったことないんですけど、うん、あの BMW、
はい、
これも入りまして、
ニコール BMW、
ニコール BMW 行ってきましたよ。
おお、
いや、
敷居が高いと噂の、
まずまあね、軽乗車で入りましてですね入った瞬間に、うん、このかみたいなこうちょっと、うん、ね、空気を感じて、今何も言われてないですよ、
うん、
空気を感じるだけですよ。みんなスーツビシー着てるんですよ、もうビシーでネクタイビシー締めて、うん、でこうガラス張りのねでかいところに入り口ドアビーダグじゃないですか、うん、開いた瞬間ね、左側 にこうなんていうのかな、営業マンの席が4列ぐらい、うん、まあ1列5人掛けの席が4列ぐらいあるんですけど、うん、それがあのオールスター感謝祭みたいなひな壇式になってるんですなぜかその5人掛けが5人ともビシッとスーツ着た5人が電話したり、うん、なんかメモを取ったり、
ひな壇で
ひな壇でチカチカチカチカって仕事をできるサラリーマン風な感じでやってる。まずそのそいつらの横を通って、うん、こうなんかこう名札をつけたスーツの男が革靴でカッカッカッって歩いてきてでこう、ね、BGM 一切ない静かな店内
BGM ないんですか？
なかった、 BGM 一切なくて、
すげえな
静か店内で、まあよくね、日本のマツダとか、うん、あの三菱とかダイハツとかだったら、うん、上りが立ってるじゃないですか、バーって、
うんうんうん、
あの何々新登場でベリーサ新登場とかね、
初売りとか、
ね、初売りとか決算とか、うん、あったじゃないですか、一切ないですから、あ、 BMW はそんなもの、
そんなもんやらないですよね、
うん、もうカーンって入ると、まあ、広くていきなりこう 7シリーズカブリオレ超高いやつい
きなりでかいのが
でかいやつがダーンって鎮座しちゃって、うん、その横にあの全ボディカラーのサンプルのこの何ていうんですか、金属
カラーパターンみたいな、
カラーパターンが、うん、あのタンスみたいなやつでズラーってやってあとホイールが、うん、1本十何万のホイールが 何種類かダーンダーンダーンってやって、あと BMW のダイキャストモデルがズラーって並んであるんですよ。でその川張りのソファーみたいなところに呼ばれて、うん、そのカッカッとしたスーツのね、うん、おっさん来て、まあ、こうお座りくださいって、まずアンケートに書いてくださいって言ったら、うん、年収おいくらですか、
年収て来るんですよ、あ、もういや実業家っていう前提なんですね、
そういう前提で年収おいくらですかって言われて、いやまあまあまあまあまあ そこから来るかと思って。
すげえな。
でも お買い上げする場合いつですか、担当直入に。
お
ー、もうまあまあまあ感じでね。
冷やかしとは言えませんもん
ね。言えませんもんね。あ、まあなかなかそういう感じで、そんな雑談とか一切なく、
へえ、
何にもそういう事務的な話と、うん、まあ試乗はちゃんとさせてくれて、
うんうん、
これいいですねって言ったら、うん、そうです、ちゃんと説明もしてくれて、
うん、
まあ、それは良かったんですけど、うん、それ無駄な要素がない、もう質実合憲、
まさに同一者そのものですね。
そうですね、営業マンそのものがもう駆け抜ける喜びでしたね。
駆け抜ける喜び。
お前がな
っていう、お前らが
駆け抜けてましたよ、
お前らが駆け抜けてるな
て、シュッとしてる感じ、
うん、
だからそういう余計な要素のいらない、まあ、BMW ってちょっと誤解されてる部分もあると思うんですよ、ベンツも、
うんうんうん、
本当に車好きが買うパターンと、うん、そうじゃないお金持ちが、うん、まあ、ステータスとして買う車としての位置づけもあるので
、うん、そうですね、う
ん、お金持ちからすると雑談なんてすんなよっていう部分があるじゃないですか。
あるかもしれないですね、
うん、そんな車の話なんかよくわかんない、
うん、
もうすぐこの7シリーズの欲しいっちゃ欲しいんだよお前。
もうこれください
そうそうそうそういうのあるかもしれない、うん、というちょっとね感じがしましたね。なんか寂しい面もあり、
うん、
やっぱりね、車としては素晴らしいので、
うん、
もっとそこ車らしいなんか、ね、アットホームなものがあればいいなと思ったわけですね、うん、この感想です
ね。
それに対してですよ、うん、あなた
それに対して
対して面白いのがフランス車、
はい、フランス車、プジョーとかシトロエンとかですね。
ルノー、プジョー、シトロエン、うん、まあ3大メーカーありますけど、うん、3つとも の雰囲気が同じなんですよこれが。
そうなんですか。
ね、まずね、会話の8割雑談、
うんうん、
プジョーはね4割ぐらいですよ雑談。
お
ールノーとシトロエンは8割雑談、
随分比率が大きいですね。
大きいですよ、
うん、
まずルノー、シトロエンの場合は入るとお客さん来たみたいな感じで喜ぶと喜ばれる
いつも来ないから
そうそう、うん、で、まあ、僕は何の車乗ってこようと、うん、ソニカ行くじゃないですか、うん、じゃソニカの話をまず聞いてくる。
へー、
これ珍しいっすねとかって、
うん、
で、ソニカはね適当に止めてくださいって言ったら向こうのディーラーの人が、まあ、車庫に入れてくれるわけですけど、うん、その時乗った感想とか、なんかシートがあれっぽくてどうですねとか、その話来たりとかして、そっから話で盛り上がってくる、
うんうん、
でもううちに来るお客さんなんてみんな変態なんですよっていうのを言っちゃうんですよ。ルノーとかシトロエンとか、え、そうですかって。で、そっからね、だから車の興味とか、
うん、
どんどんどんどん盛り上げていって、うん、視点をこう合わせてくれるんですよね。
あ
ったかい感じで。で、じゃあ乗ってみましょうって言って、
うん、
まあ用意してくれて乗るじゃないですか。
うん、
で、これフランス車なんで壊れますよとか
元も子もないことできますね。
そうそうそう
壊れますよ、
おしゃれなんですけど使いに行くんですよとか
すごいっすね。
今時オーディオにこう USB 刺さないと本当バカでしょとか、そういうことを言うんですよ。ルノーも
ルノーも、
プジョーも言いましたね、そういうこと。やっぱシトレーンが一番言いますね、そういうこと。
あ、
なんかねすごい自虐的に なるっていうか、
うん、
多分一般的な世間のシトレン像って BMW とかベンツに比べるとなんか壊れるんじゃないのフランス車って。
そうですね、
じゃないですか。
やっぱこうメインストリームとはちょっと違いますもんね、輸入車もね。
であえてシトレンに乗る人なのか、
うん、
たまたま来ちゃった人なのかっていうのを多分それでね、うん、フィルタリングしてると思うんですよ。
あ、
だから壊れるんですよって言って、え、壊れるの嫌だって思う人は、うん、向こうもだってクレーマーになることもあるわけだから。
めんどくさいですもんね。
いや、いやじゃないですか、
うん、
でもいいよ、それ買われるのも楽しい部分だよっていう風に思ってほしいし、
うん、
そういうお客さんが多分 いいんでしょうね。
あ、有料顧客になるわけですね。
そうそうそうそう、うん、だからうち来る人なんてみんな変態ですよって言って、俺変態、あ、褒められたって思うような人に来てほしいんだなっていう空気がすごい心地がよくていい印象ばっかり残るんですよ。
へ、
年収が聞いてこないし、まあ、そんなん別にいいよみたいな、
うん、
まず興味持ってくれよみたいな感じで、アットホームだし、で お客さんが来ないから
お客さん来ない
次のお客さんの対応しなきゃっていう空気になんないの。
なるほど少々お待ちくださいってこうどっか行っちゃうのはない
んですよ、ね、ないですよ。なんか飽きるまで話そうぜみたいな感じでだって話してくれないとか
話し相手が欲しいみたいな。
そう盛り上がっちゃって僕も話うまくて本当ね純粋に車好きみたいなのが伝わってくる営業なんからね。
確かに車好きじゃなきゃそんなとこ
そう行かない。
プジョーとかルノーストロイン行かないですか。
行かないですよ、うん、ルノーに行った時なんてなんかその工場併設してて、うん、今その今この来てる車はね限定のやつでねみたいなそういう売り物じゃない他人の車の解説
してる
解説しだしたりとか、だから非常にフランス車面白かったし、うん、それと近かったのはやっぱイタリア車もそうで、
うん
アルファロメオとフィアットは今一緒なんですよディーラー。
ああ、そうですねくっついてますね
くっついてます、うん、アルファフィアットもそういう空気があったし、うん、一番ひどかったのがアバルト。
おお、
アバルトって言ったらフィアットの改造メーカーなんですけど、
そうですね、
うん、もう完全変態メーカーなんですよ、うん、あんなの買う人は車変態認定じゃないですか、
うん、出てくれましたけどねその変態の人が
出てきましたけど
このドライビングプレジャーに。
いやそれはあれですよ営業マンが言ってたから。
あ、なるほど
アバルト入った東京アバルト東京って、うん、カンパチ沿いかな。
すごいちゃんと日本法人あるんですね。
日本人最近できたんですよ。
へ
アバルト東京は専属受験のとこもアバルト東京に入ったら、うん、でもう来ましてアバルトって知ってました
知ってました
ね、これマイナーなんですようちとかなんかそういう話から入ってなんか延々なんかそのなんだろう、もうギャグ言い慣れてるんですよ、うん、そういうなんかアバルトに来る人ってもうみんな変態さんですからねとかイタリア人って本当バカだと思うんですよとかそういうことを言う車乗りながら、まあ、しかも言い慣れててテンポがいいんですよ。そういう
会話のテンポが、
あのテンポがいい、うん、でなんかもうつい笑っちゃうぐらいの、うん、なんか喋り慣れててフィアットでもそうで、なんかもうその自虐ギャグみたいなのを連発して、うん、でもこれは本当走りはねいいですから、で最後にポロッと言う、う
ん、ちょっと持ち上げるんですね。
最後持ち上げる、
うん
うん、で商売気は強くない。
あ、じゃあすぐ見積もりがとか言わないんです
か。言わない言わない、うん、だからそのカラーがあるってこういうことなんだなみたいな、
ね、ますね、
面白いですね。その辺が分かりました ね、
うん、この前試乗した時ね松田のディーラーはね、
うんうん、
一番フリーダムだ
ったんですよ。
あのね僕が NC ロードスターの試乗行った時は、はいはい、普通ディーラーで試乗したら横に営業マンが乗るじゃないですか、
うん、はいはいはい、
乗らなかったんですよ。
お、
かけ渡すから、うん、好きなように走ってきてください。
珍しいですよそれ、
うん、いいのとか思って一応こう試乗講座はこうなってますってこう地図を渡されるんですけど、
うんうん、
まあ今日はお客さんいないでいいですよみたいな感じで、うんうん、俺一人で、うん、行かされて、
お、
うん、でラッキーみたいな感じで
それいいっすね、
うん、であともう一個はねなんか、うん、俺がその FC 時代に入れてたマツダの、うん、まあ、関東マツダなんですけど、
うん、
このね営業マンはねなんか FD が入ってきたからちょっと乗り行きませんみたいな。
おあ、車好きでも
車好きみたいな、
ね、いいですね。で
多分 その人本人が、
はいはい、
乗りたかっただけだと思うんですよで俺が試乗ってい こう出汁に使われたと思うんですけど、
うんうん、
でちょっとね今ね FD のねいいのが入ってきたんですよ、ちょっと試乗しませんとか、
うん、
でもちょっと運転させてあげられないんでちょっと助手席になっちゃうんですけど、
うんうん、
その人ね青梅街道で思いっきりアクセル踏んで、
うん、
後輪超スピンしてガタガタガタガタガタって思いっきりホイールスピンして
自分がしたいだけじゃないか
って、そうそうそう、いやすごいですね FD みたいな感じでいやそりゃすごいわそんだけ踏めば
すごいわって、
うん、あれ松野ディーラーそんなんばっか
でした、面白いですね、うん、俺が変わったディーラーは普通だったんでなかったですねそこまでは。
あ、マジですか、
うん、
8をね試乗した時も、うん、なんかもっと出していいですよみたいな、いや怖くて出せないんだけど、うんうんうん、っていう感じなんですけど、
うん
うんうん、結構そういうなんかファンキーな人多いですね。
あ、いいですね、
うん、あとねダイハツが、
うん、
まあ、コペン試乗したんですけど、
はいはいはい、
ダイハツがね結構待遇がいいというか、 なんかダイハツカフェみたいなやってるじゃ
ないですか。 ありますねダイハツカフェ、うん、はいはい、
なんかねあそこでこうコーヒー飲んでお菓子食ってってやってるとなんか
ビスケットが2枚ぐらい出るんですよ。
ビスケットがそうそうそうそう、あれはねなかなかこう緩い感じで
いいですよね、
うん
うん、もうスターバックスもエクセル仕様でもなくこれがダイハツカフェですよ
ダイハツカフェですよ
カフェミュージックって言ってないとおしゃれですよ、
うん、しかもねその 俺が乗りたかったマニュアルのコペンが、隣町じゃないの、ダイハツのディーラーじゃないとなかったんですけど、わざわざそこまで車で連れてってくれて、で試乗させてくれたんですよ。
はいはい、
うん、あのそこに連絡取って今から市場行くからみたいな、やっぱそういうのねあるとちょっとおいいなって思っちゃ
う ね。いいですね、そういうのがあると、たまに市場ってね、試乗車今ないんですよ、でもうちの社員の試乗車がありますから。
そんなのあるんですか。
もう2回ぐらいありましたよそれ。
マジっすか。
ね、その BM の行った時が、1シリーズ乗りたかったんですよ、120i 乗りたかったんだけど、なくてたまたま出てて、でうちの社員が乗ってる 120i のカブリオレがあるんで乗ってください。
社員の車
車
人の車乗っちゃうんだ。緊
張するし、なんか私物が置いてるわけですよ人の車だから、なんか汚かったりとかして
嫌ですね、食べかすとか落ちたわね。
なんかね、レシートとかがね、あのバイザーのとこにバーッと挟まって
たりとか、生々しいな。駐車券とかね、
駐車券とか挟まったりとか、グラサンがね、なんかかかってたりとかしてて、
後ろにぬいぐるみ置いてあったりとかね。
でこのシートの位置はこうやって調整しますからとか、調整していいのこれ人の車なんて。
車ないね。
なんか緊張するわ。
そんなことあるんですね。
ありましたよ。それあの BMW のそれと、この前乗ったフォルクスワーゲン の、あのシロッコ。
おシロッコ。
あれも営業マンの車で、ね。
マジっすか。
営業マン、営業マンの車であるんで乗りましょう。だって自分がディーラーのね社員だったら自分の車差し出さなきゃいけないっていうのも
ですよね。
仕事のうちってことですよね、
これ乗らしてあげるよみたいなね。
そうそうそうそう、
乗りたいっていう人が来たら。
それね、ずいぶん昔僕マツダで経験したことがあって、あのデミを買う前、あのマツダのディーラーに行ってちょっとデミを試乗したいんですよ、今ちょっと出会ってるんで、あのボロク乗ってくださいって言われて、ね、お前のっていう。
マジ
っ
すか。
ちょっと茶髪のね営業マンで、ね、デミオがねもうフルカスタマイズしてやるんですよ。車高下げて、あのインチアップ、インチぐらいアップしてて、でもう車外エアロってつけてて、でね、あの10個ぐらいスピーカーするよ。なんかリアスピーカーがサテライトスピーカーとかバーッとついて、
市場にならないじゃないですかねそんな。
でマフラー変えて、なんかエアクリ変えてるんですよみたいな全部言われて、まあもう加速とかやっぱりいいんですよ、でボーンと音がしてで演奏して、まあ、低域のトルクスカスカなって
でしょうね。
演奏して、やべやべやべと思ったら、あ大丈夫ですよ保険入ってますからとか言われてもうやだ市場っていう市場トラウマはちょっとそこで植え付けられましたね、最初はね。
それは一回もないな。
ありましたね、2回ぐらいかな。
でもあれですよね、試乗していくとこう各メーカーのなんかこう、カラーとか考え方とか分かって、
すごい分かりますね。
たまにこう社員教育が徹底されてないのか、こうすっごい愛想悪い、あの同じ例えば同じトヨタのディーラーでもなんかいろいろほら販売店によって全然違うじゃないですか。
違いますね。
なんかね行って、駐車場のところ行くとすぐ出てきて、いらっしゃいませって言ってくれるところもあれば、もう駐車場に置いて、店内に入ってってすいませんってこっちから言わないと何も言ってこないディーラーもある。
ありますあります。それも経験しますよ。M つぶし。
MBC
さんはちょっと、まあ行ったディーラーたまたまそうだと思うんだけども、僕あ最近行った方はすごい良かったんだけど、家から近い方の MBC さんはですね、まあだって行って、すいませんって言わなきゃ出てこないし、試乗したいんですけどって言ったら、あじゃあ外で待ってたよって言って、外で待ったらこう。じゃあ乗ってくださいっていきなり乗って、乗り終わってドアから出るじゃないですか、でお疲れ様でした終わりっていうことがあって
すごいじゃん、見積もりすら取らない
んですね。見積もりすら取らないし、アンケートも取らないっていう、いいのかっていうね、ありましたね。あとその同じ店なんですけど、あの試乗車がドロドロっていうあって
もうあれから洗車してるコストもないのかな、
わかんない、もう差しないですよ、僕は差しないですけど、あの、まあ、某電気自動車ね、あの MBC さんの、あれ僕好きで、アイナンチョかね、であれが配備された時結構ニュースになって、まあプロモーションしてたけど、まあ、しばらくしてからあのその話も話題がなくなったんだけど、まだその車あるんですよ試乗車で、のディーラーにも、でそれぐらいの時に乗りに行ったらもう誰も乗ってないのか、 もうすぐドロドロになってるんですよ。
そして水垢がついて、
ホッシャー液ビーって出して、このワイパーでビーってドロ拭いて、さあ行きましょう。
マジっすか。だからそんなのさ、下っ端にさ洗わせとけよって感じですよ ね、
いや車最高でしたけどね。
あれはいいですね。
あれはすごい良かったんですけども、ね、うん、まあそういうのもある、うん、あるし、まあ、いろいろありますね、試乗車っていうのは。
あとほら、あの試乗車で、あの事故った人がいるらしく、なんか誓約書を書かされるディーラーもありますね。
へえ、それ書いたことないな、まだ。
これ何回かありますよ、書いたこと。で免許のコピー取られて、
はいはいはい、うん、
そうそう、なんか、
あ、免許のコピーはね、
うん、
スズキとダイハツでありますね、
うんうんうん、
確か、うん、
なんかね、やっぱこう壊しちゃう人とか、やっぱこう乗って逃げちゃう人とかいるらしくて、
うん、なるほどね。
前のテスラってあるじゃないですか、うんうんうん、電気自動車のスポーツカーの、
はいはい、
あそこにちょっとまあ車両の貸し出しをお願いしたら、
うん、
なんか別件で違 う、 こう会社の人にぶつけられたので、
うん、
あなたの運転の腕前大丈夫ですかみたいなことを聞かれた。
大丈夫でもね、外からぶつけに来ることありますもんね。
こっちはね、気をつけてでもぶつけられることがあります
よ
ね、
うん、保険に入っといてよ、それっていうね。大丈夫ですよ、保険に入ってますからっていうのも怖いですけどね。
、うん、
逆に入ってて保険が降りた時、俺はどうなっちゃうんだろうっていう。
そうですね。いやいや、まあね、そんなこんなで、まあ、市場は皆さんおすすめって感じですよね。
市場はあの新たな世界が広がると思いますね、
うん、
で、やっぱり本物に触れることで、
うん、
例えばその日本 の、 あの安い車 の、 その良さ、本物を模倣した部分ってやっぱり多分にあるじゃないですか、日本車って。ロードスターだって何かを模倣してる部分もあるだろうし、例えばその前にちゃんと外車のね、オープンカーでガッチリ車に乗っておくと、あ、なるほどっていうのが分かったりとか、その安いものに乗ってこれが最高だって思っちゃわないっていうのが、あのカーボザイヤー先行維持内には重要なんじゃないかなと。
あとまああれですよね、こう自分の車、まあまあ自分の車が好きでもいいんですけど、
うん、
こうあえて他の車乗ることでこう自分の車の良さがね、
そうですね、
また、うん
うん、
やっぱ俺の車ここがいいんだみたいな
ね。そうですね、
うん、
悪い点も分かるかもしれないですね、
うん、
なんか自己完結しないためっていうか、
うん、やっぱね、これだけいっぱい車があるからね、
うん、
いろいろ乗っといた方が得ですよね。
分かると思いますね、
うん、いろいろ分かるし、
意外とあと高級車でも入ってみると、まあ、例外もありますけど、
うん、
あのこのポルシェ行ったんですけど、うんうん、あのすごいアットホームで良かったですね。
ポルシェはね、結構アットホームなんですね、
うん、アットホームでしたね、
うんうん、
なんかあんなに高いいかつい車なのに、
ね、
うん、いい雰囲気
だって。マツンさんなんてセッタで行ったんですよ。
セッタでそれどうかと思いますけど。セッタで
セッタでポルシェ、
セッタでポルシェ。
すげー、
セッタで行きましたね。カーンコロンって音させて、
すごいな。
セッタでポルシェ、
まあ、ね、それはね、極端な例ですけど、
極端な例ですけど、まあそのそんなね、あの硬い感じではなく、やっぱりあれなんでしょうね、 BMW とかメルセデスとは違ってポルシェまで行っちゃうと、あの、まあ、車好き割合が増えるんでしょうね。
でもね、やっぱりこう車好きじゃないとポルシェって基本買わない
でしょう、ね、
メーカーですかね、
うん、
なんか金持ちってフェラーリに行くかポルシェに行くかなん
ですね、うん、はいはいはいはいはい、
だけどポルシェに行く人っていうのは少なからず車が好きで、
うん、
フェラーリに行く人っていうのは結構ね、投機目的の人が多かったりするんで、成金が多いっていうのがイメージがありますね、
うんうん、その、まあ、分かんないですけど、客層っていうのはあるんでしょうね。
ありますね。
でその客層に対する、なんか接客の仕方みたいなのがもう確立してるから、
うん、
それが雰囲気を作ってるっていう、
あ、それあるかもしれないですね、
うん、ビアーさんがいっぱい来るとかあるでしょう、中には。
ベンツとかはね。
ね、まあ、うん、分かんないですけど。
分かんない
です よね。分かんないですよ、そこはね、
う
ん。風評のルフと言われたら嫌です
から、
ね、
そうそうそうそう、
分かんないですけど、
ね。風評被害ですよ。
はい、うん、まあ。そういうディーラーもあることはあると思う。
うん、うん、う
ん。まあ、でも車好きがいっぱい行ってるディーラーの方は、雰囲気がいいと。
そうですね。
これはもう鉄板です。う
ん、鉄板ですね。
はい。軽いよりも車好き。う
ん、ね、皆さんもぜひ、試乗おすすめなんで。
え、う、え、ん。試乗行って、いろいろ語ってくださいと。
そうそうそう。というわけで、
はい、
そんな感じで今回は締めますかね。
今回締めますか。ということで、試乗の話、
試乗の話で
したね、
はい、
はい、ではまた来週、
また来週、
はい、決まろう。